皆さんこんにちは、練馬映像人インタビューです。この番組では練馬にゆかりの映像人の皆様にお話を伺い、練馬と映像文化の関わりを紹介していきます。今回のゲストも前回に引き続き映画監督の橋本はじめさんです。橋本監督、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
橋本監督は日本大学芸術学部に入学、卒業後東映に入社し、京都撮影所に配属になりました。1997年監督デビュー以降、数々の作品を京都で制作しながら、相棒、臨場など東映東京撮影所で制作される作品にも参加されています。また2013年からはフリーとなって、東映制作以外の作品にも意欲的に参加されています。今回は東映東京撮影所でのお仕事、そして、現在のお仕事を中心にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。京都撮影所に所属しながら東京撮影所の作品、これは相棒からですかね。
そう、ハリケンジャー、ハリケンジャーがそうですね、戦隊もの。
これハリケンジャーの監督の経歴の中でかなり異質な見え方をする。なぜハリケンジャーをやることになったんですか。
これは、科捜研の女に携わってたプロデューサーの方がハリケンジャーに携わってて、それの縁で、ちょっとやってみませんかと言われて言ったんですけれども、で、まあ、この手のものが嫌いでは全然なかったので、むちがちと好きな方だったので、面白そうに、ぜひっていうことで行って、すごい世界だと思いながらやってましたけれども、はい。
それが最初で、その後、相棒の第2シーズンですかね。はい。はい。これは
どういう時で、これで初めて。はい。これもですね、京都で、別の作品で、そのミステリーもんで一緒にご一緒したプロデューサー。まあ、後々この方が、探偵アバーにいるとか、そういうのに一緒にやっていくんですけれども、相棒で呼んでいただいて。で、ちょっとこれも、最初はお試しというか、一本だけだったんですけれども。で、その後、コンスタントに、ワンシーズンだけお休みの時があったと思うんですけど、他はずっと、続けて呼んでいただいて。はいっていう感じですね。だんだん本数も増えていってみたいな。
本当だんだん本数が増えていって、それで15でパイロット、はい、15から全部パイロットをやってらっしゃる、
はい、
ますよね。東京と京都の仕事両方やりながら、こうなんかやっぱり仕事の進め方の違いとか、同じ東映の撮影所なんだけど上の違いみたいなものがあったりしたんでしょうか。
そうですね、一番違ってたのはやっぱり東京撮影所はもう何と言いますか、みんなわーってこう一緒の釜の飯食って、みんな常に同じメンバーがいるっていう感じじゃなかったんですね。京都の方は割と京都以外で仕事してないみたいな人たちが多かったんで、東映京都以外ではっていう。だからやっぱり東映東京で仕事してると、まあ、他のねところで仕事してる方がいっぱいっていう感じで、同じチームが道歩いて撮影所なんか歩いてて、また会ったらいやーみたいなのはあんまりなかったなっていう感じがあって、ちょっとだいぶその撮影所の場としての雰囲気は全然違うなっていう感じはありましたね。
それでも、長く続く作品が、そういう意味ではライダーもあり戦隊もあり、はい、それから相棒もありということで、比較的その、京都ほどじゃないにせよ、他の映画会社であったりとか他の独立スタジオに比べると、その同じスタッフが居やすいというか、
そうですね、それはあったと思います。でもあくまでもその番組の中ではずっといるけれどっていう感じですかね。なんかあとはやっぱり京都は撮影所出発が基本なんで、みんなその時代劇が多いんで、みんなそうなんですね、紛争して全員が揃ってわーって撮影所からバスで出発して、京都のここに行きます、あそこに行きますっていうのが多かったんですけれども、東京の場合はやっぱり新宿だったり渋谷だったり集合してそこから行くみたいな感じで、で、解散も新宿でみんな解散、渋谷で解散みたいな感じですよね。だから、そういう意味では、撮影所から出発して撮影所に戻ってくるっていう、京都のシステムと、そこがやっぱ決定的に違う感じはありますね。
なるほど。
常に撮影所にこう、ベースがあるみたいな感じと、司令塔は撮影所にあるけれど、実際はみんなあちこちでこう、集まってみたいな感じとは、そこはちょっと全然違うところかなっていう気はしますね。はい。
なるほど、そうですよね。やっぱりどうしても集合しやすい場所で、ロケ中心の作品だとなっていくってことですよね。はいはいはい、久しぶりにそういう意味では、 練馬の土地に撮影所に戻ってきた形にもなるかと思うんですけど、この頃その東映東京撮影所に通ってくる頃の練馬の思い出とかあったりしますか？
そうですね、大泉学園に撮影所があって、まあ、結局仕事で京都から東京に来てる時ってほぼほぼ大泉学園しか行かないので大泉に泊まり、大泉に寮がありまして、大泉の寮に社員寮っていうか東映の寮に泊まりで撮影所行って、であとまあそこから大泉から新宿集合とかそういう風になって撮影所出発で行きますとかいうふうなことでやってたので、大泉学園界隈がね一番思い出っていうか、なんていうか、そこのみって感じだったので、大泉は、そうですね、あんまりね、なんというか、いろんなもんがあるっていう感じではないので、映画館もありますけどね、なんというか、買い物に便利ってわけでもないなっていう感じはありましたけれども、はい。
まずは相棒です。
はい。
第2シーズンから参加されてまして、第6シーズンは参加ですが、その後もずっと関わり続けて、はい、2016年の15シーズンからずっとパイロット第1話幼少会を担当されていますが、はい、相棒という作品、まあ、担当する中で特に大事にしているようなことってありますか？
これは初めて参加した時にプロデューサーの方から言われたんですが、どんな感じなんですか、どんな風にしてったらいいでしょう、これやっちゃいけないとかこうしてくださいっていうのはありますかって尋ねたら、答えはですね、何していただいても結構ですと、ともかく2人が魅力的だったらどんなことがあっても結構、出演者が2人しかいなくてもこの2人だけでも全然結構ですと、ともかくこの相棒っていうこのコンビが際立つ面白くなるっていう話であれば、撮り方であればどんなことでも結構ですから、何の遠慮もいりませんと。で、逆になんかあんまり稼いとかそういうものはありませんからっていうのを言われて、すっごい楽な気分で、始めたのを覚えてます。そういう感じですね。だからそのことは今も、忘れないようにしてるっていうか、この二人がともかく、バチンとこう立つっていう話っていうのはどういう話なんだろうなっていうのは、まあ何も他の方もないがしろにするわけじゃないですけれども、この二人がともかく立つ、この二人が、面白く見えるためにはどうするっていうふうなことを常に考えながら撮ってる感じですかね。それはやっぱり一番大事なことなんだろうなと思いながらやってますけれど。
監督を長く続けながらパイロットを2016年から担当されてますが、そのずっと自分も関わった作品のパイロットをやるんだっていうことになって、そして今どのように覚悟というか思いとかあったりするんですかね、やっぱパイロットをやるっていうことに対して。
やっぱり結構監督の、新しい監督が参加されたりとかっていうことも多いシリーズなので、そこは僕が参加した時と同じで、2人が立てば何をしたっていいっていうことは、常にそれは大事にしていただきたいし、そういう意味では、僕の方はなんか、みんなバラバラにやりたい放題やっちゃうと、こう、バラバラになっちゃわないように、やっぱりある柱っていうものはちょっと、本数も多く取らせてもらってるので、まあ、ブレがない柱っていうのは一つ、作っていけたらいいなとは思っているんですけれども、そう言いながらも、やっぱりワンシーズンに1本は、こう、僕担当の回でも、これはすごい反則だねっていう回が来たりもするので、まあ、それはそれで面白がってやらさせてもらおうとは思っているんですけれども、まあ、でも、やっぱり、どっかでは世界観、揺るぎない世界観みたいなものは、ちょっと一つ崩さないようにはとは思ってはいますけれども。まあでもそこはやっぱり水谷さんはじめ出演者の方々もちゃんと守るべき一線は常に守っていきながら、もう攻めるところは攻めるっていうふうにはしていただいているので、すごく楽しくやりやすくって感じですけれども。
今だと一昨年ありますか、19シーズンの頭と最後と20シーズンの頭がずっとつながった話、
はいはいはい、
なってますね、シーズンまたぎのこういう展開もあるんだっていうのはちょっと驚きだったんですけど、はい、撮影期間もまたいじゃうので大変だったんじゃないですか。
いや、そうなんですね。解決するまで10時間分を費やしたという恐ろしい話だったんですけれども、まあ、そうですね。一番は意外と見た目が変わっちゃうので、1年経つと、はい、半年やっぱり見た目が変わっちゃうので、そこをね、ちゃんと整えていくこととかが大変だったのと、 ですね、ロケ場所なんかもまさかつながると思ってないところがつながったりするので使えなくなったりしてるんですよね、半年経ってそこが取り壊されたりとか今はもうやってませんとかなったりしちゃったりして、そういう時どうするよみたいなところはあったりもしましたけれども、まあ、あの手この手使っていろいろ切り抜けたりはしてきましたけれども、まあね、あらかじめ分かってればいいんですけど、なかなかあらかじめ分からないでそうなってる後もあったりするので、まあ結構そういう時は大変だったりしますけれども。
あと劇場版も X デート劇場版4の2本担当されてますが、はい、劇場版を撮る時って何かそのテレビのシーズンと違うところってやっぱりあったりするんでしょうか。
そうですね、やっぱりスケールが全然ドーンと大きくなる広がっちゃうので、まあそこのところのね、あんまりそこででもなんかじゃあこんなにでかいんだからみたいなことで道を踏み外すようなことはやっぱりしちゃいけないだろうしね、ちょっとね、そこのバランス取っていくことっていうのと、あとやっぱりそうですね、劇場版はやっぱり、まあ、難しいなっていうのはありますね。っていうのはやっぱり僕はテレビの劇場版で結構多いんですけれども、やっぱりテレビのお客さんを裏切っちゃいけないって部分もありますし、いい意味での裏切りはいいと思うんですけど、まあ、あまりにも違う世界観を持ってきてはちょっといけないだろうし、でもかといって、初めて見るお客さんっていうのもやっぱり取り込んでいきたいし、見ていただきたいっていうのもあるから、そういう一見さんお断りみたいな作り方もやっぱりしてはいけないだろうっていうところもあるしますし、やっぱりそこのバランス感っていうか、すごくいつも気使うところではありますね。やっぱり一から説明するわけにもいかないけれども、でも初めて見るお客さんにもやっぱりこういう世界でこういう人なんですっていうのをちゃんと伝えなきゃいけないっていうのもあるしっていうとこですかね。やっぱそれはまあ相棒に限らず、そのテレビの劇場版っていうとちょっとそこが気の使いどころっていうか、どうしたもんかねっていうところではありますけれども。
基本設定をどこまで説明したものや
っていうところですよね。はいはいはい、ね、ありますね。それはちょっと、ね、まあほらテレビ見てる方はやっぱり、あ、出た、出たんだわーって、テレビでおなじみのってなりますけど、知らない人見たら、これは一体誰なんだみたいな風になってっちゃったりもするのをね、どうしていくかっていうところはありますね。なんか、そこの、この、こどっちっていう、取捨選択ってやっぱり、一番気使うところではありますよね。
ピッチの合わせ方というか、時空の置き方というところですね。
はい、そうですね。うん、はい。
探偵はバーにいるについてもお伺いしたいんですけど、はい、非常に評価が高い作品ですが、これ監督することになった経緯は？
あ、これも、その相棒で最初に声かけにくださったプロデューサーの方から、こういう映画やってみたいんだけどっていうことで、ね、ぜひということで言われて、それで、あ、もうやりたい、やりたいですってなって、で、北海道舞台の、探偵ものっていうことで、まあ、北海道もう行ったことなかったので、まあ、すごい、ワクワクして準備からやってましたけれども、はい、
この作品を制作するにあたり特に心がけたこととかってありますか？
ハードボイルドで、それでまあアクションもあり、バイオレンスもあり、でまあちょっとね、エロティックな部分もありみたいな、この映画の主役が大泉洋さんであるっていうところが、これをどうするかっていうところが勝負どころだったと思うですよね。で、初めて大泉さんにお会いしたときに、やっぱりああいうサービス精神旺盛なコミカル方であると同時に、根はやっぱり非常にハードボイルドな方だったので、常に物事に真剣に取り組みつつも、なんか柔らかい部分もあるんだけれども、やっぱりすごくその根の部分で2枚目っていうか、いい意味で本当に2枚目な部分がある方、ね、男気もあってっていうところもあるので、すごくその部分がおっと表に出せれば、絶対これはそういうね風にキャラクターとして見えてくるだろうっていう、ダメな部分もありながらも芯が通った、決して、ね、約束は破らない男としてのエリーがちゃんと正した男っていう姿っていうものが撮れるだろうと思えたんですよ。だから初めてお会いした時にやっぱり、あ、じゃあこれなら大丈夫だっていう感じでしたかね。だからお会いするまでは本当不安はありましたけど、この水曜どうでしょうのイメージの方がハードボイルドの探偵ってどうなるのっていうふうに思ったんですが、やっぱりちゃんとそこはしっかりやっていただいたというか、やってくださったんで、でこっちももうそのつもりでもうどんどんかっこいいですかっこいいですって言いながらも撮ってったのはすごく思い出深い なっていうところではありますね。
松田龍平さんとのコンビがね、すごく良かったですね。
そうなんですよね。あれがね、全然違ったんですよね、最初のイメージ。もっと食べんなっていうか、ペラペラ喋って、掛け合いがちゃんとうまくやれる、イメージっていうので始まってったんですけど、で、彼になった時に、どんな風になっていくんだろうなと思って、初日に、初めて二人が掛け合いしたら、まあ、噛み合わないんですよね、見事に。で、これが面白くって、これだよって話になってって、ポンポン行くよりも、この間のずれ方っていうか、ペラペラ喋る大泉さんと、なんかワンテンポ遅れて返事する高田っていうキャラクター、松田龍平さんの、この面白さっては絶妙だったので、これをちょっとね、なんか前に押していくっていうか、脚本のイメージとちょっと違うけど、でも、これは絶対面白くなるなっていう感じでしたね。なんか
絶妙ですよね、あの二人 の、
ね、そうなんだ、
ずれ感というか、
ずれ感がね、やっぱりなんかものすごくいい感じっていうか、それでいてあのずれがまた二人の仲の良さを逆にこう出してくれてるっていうか、これはね、なかなかこうなんていうの、字面で思いつかないあれはテンポだなと思って、実際ね、二人が顔合わせて一番掛け合わせてみてこそなんか生まれた感じだなと思いましたけれども、
まあ、お話そのものは、ね、皆さんも見ていただきたいんですけど、その最初に殺されてしまう西田敏行さんのキャラクターが、お金持ちででも若い奥さんもらってっていう、ちょっと一見ステロタイプのなんかちょっとそっち系の人なのかなって思わせておいて、はい、で後半それがどんどん変わっていく。で最終的にはその大泉洋さん演じるところの探偵がものすごくその西田敏行さんのキャラクターに惚れていくっていうような、そのもうすでにこの世にいない人の思いとか、その人に絵の、その人が素敵な人だなって思っていく気持ちみたいなことが最後に浮き上がってくるじゃないですか。で、こうやって見てみると、監督の作品、その物語冒頭ですでにいなかったりとか、最初の方でいなくなった方たちがの思いが後半ガガガガってこう湧き上がってくる作品がものすごくこうなんか多いように思えてきて、なんか意識されてるのかなっていう、ちょっとぜひお伺いしたいなと思ったんですが。
そうですね、特に意識してるわけじゃないかもしれないんですけど、なんかやっぱりどっかで映画って常になんか幽霊っていうかなんていうか、そういうバッチリ顔が出てない人こそ大事だっていうのは常になんとなく僕の中ではあるのはあります。なんか鈴木清純さんの映画ってそういうイメージがすごくあって、生きてるのか死んでるのか、死んだ人こそがなんかみんなを操ってるんじゃないのみたいな、その思い、結局死んだ人の思い、死んでしまった人への思いにとらわれながら生きてる人たちの、年を取れば取るほどそういうふうになっていくわけじゃないですか、うん、別れがあったことによってそういうふうに、そういう人たちへの思いっていうものにとらわれながら生きていくっていうことっていうのは、すごく人間としてのなんか性根の部分っていうか本質の部分だと思うんですよね。だからなんか僕はそういう幽霊もんとかホラーとか大好きなのは、やっぱそういうところがあるっていうか、なんかそういった過去の思い出とか、別れてしまった人たちにとらわれながら生きてる人たちっていうもの、人間ってそういうもんだって、まあ他の動物と人間の違うところってやっぱり最大そこなんじゃないかっていう、ね、死んじゃったものへのなんかそんな未練を残すなんて多分人間だけですよね、これは。他の生き物はそんなことはないでしょっていう。だからそこはやっぱ、人として生きることの本質なのではないかなという部分はあります。だから、その思いっていうものに、やっぱり当然とらわれていくだろうし、で、僕としても死んでしまった人とか、いなくなっちゃった人への思いが、最後にそれが、バーッとこう、全キャラクターはそれを向かって動いてたんだなっていうのが、こう、ほどけるのと瞬間って、なんかすごく気持ちがいいというか、まあ、共感もしやすいっていう感じはするんですよね。まあ映画見れて、やっぱりそういう映画に僕も弱いっていうか、なんかこう、共感してしまう部分はありますね。なんか、あいつの思いは今、彼はそれを晴らしたのねとか、彼はそれを受け止めたんだねっていうのって、すごくまあ映画的というか人間的な話になってるんじゃないかなとは思いますけどね。
監督の作品歴でも、もろにそれを中心に扱った作品、例えば臨場とか、例えばボーダーとか、はい、その亡くなったところからその人の思いを手繰っていく作品というのはすごく多いじゃないですか。
はい、そうですね。
たまたまなんですかね。
いや、どうなんでしょうね。たまたまかもしれないんですけれども、やっぱ、まあでも、そういう血なまぐさい話が多いっていうのもありますね。なんか人死にがない作品ってほとんどやったことがないので、変わらず誰か死んでるなって思いながらやってますけれども、そうですね。特に臨場はね、やっぱもう無情感っていうか、あの、主人公もね、内野さんが演じる、あの、倉石って主人公も言うんですけど、やっぱ死んじゃったらもうただのね、こんなね、血と、血が詰まった袋でしかねえんだからな、俺たちはなっていう。なんか、死んじゃうともう本当に物になっちゃうっていう。それはでも肉体としてであって、やっぱ心は残していくべきだし、残っていくんだっていうテーマっていうのはすごく臨場は乗れましたし、あの、そこに向かって、やっぱね、僕らもね、ドラマをこう作っていくっていうことですよね。だから、本当僕らもね、死んじゃったら燃やされちゃって終わりなんで、ああ、これ燃えちゃうんだなっていう、なるけど、まあ、どっかでね、残ってくれると嬉しいじゃないですか。僕のことを忘れないでいてくれるとか。まあ、そういう意味では、たまさか、その映画作ったり、ドラマ作ったりっていうと、まあ、例えばね、僕が亡くなっても、そのドラマや映画は残っていくし、出演してる方たちもそうだし、まあ、それはすごく、僕としては、そういうことが分かりやすく、あの、発揮できる仕事についてる幸せっていうのはありますね。だから、まあ、亡くなるって、この世からいなくなるちょっと寂しいですけど、まあ、あ、でも、僕が作ったものはちゃんと残っててくれる。で、ね、あの、前回のインタビューでも七人の侍ってタイトルを出しましたけど、ね、何年前の映画ですかっていう話なんで、それが今もね、普遍のパワーを持って、あの、新しい世代たちが見て、あ、なんか感銘を受けるっていうのは、まあいいことだし、素晴らしいことだし、やっぱり人間ってそういうものなのかなという、常に何か自分の思いを次のね、もう人たちへ残していけるっていうのが素晴らしいことだなとは思っていますが。
昨年監督されました北斎、まあ、その時代劇経験もすごく生きてらした作品だと思いますし、主役の北斎役を若い頃の柳楽優弥さん、年を取ってから田中泯さんという、普通なかなかその役者を分けたりしないと思うんです。子役は別としてね、若い方と老年役を分けた、で全4部構成という、まあ、特殊な構成ではあったんですけど、この2人で分けたことがもうラストシーンにものすごく生きてくることになってくるわけですが、取られていく中で特にご苦労されたこととかありましたか？
そうですね、やっぱり映画、これがやっぱり日本画ってあまりこう、なんて言うんでしょう、あの、描いてる時が、あの、そんなに派手じゃないんですよね。絵として、その絵面として派手じゃないので、これが西洋画って何でかしら、あの、油絵とかって色をこう乗せていく過程とかっていうのはすごくこう派手に見えるんですけれども、あの、日本画ってこう地味なんだなというところで、どうこれをね、撮っていくかっていうところの、まあ、いろんな手を使ったりもしましたけど、ちょっとうまくいったかどうかはともかく、なんかちょっとそこのところは苦労したなっていうのと、やっぱり難しいなっていうのも、日本画って筆で描きますんで、やっぱり筆使いってすごく難しいので、皆さん練習していただいたんですけど、やっぱりそれは皆さんも苦労してたし、こっちもやっぱ撮るのにやっぱり苦労もするしっていうところはありましたね。
レンズなんかもこう結構広角の、あの、遊郭の中で歌丸と会うところとか、ものすご
いワイドレンズですな。
すごいワイドレンズ使ってますよね。
あれはね、あの、キャメラマンがそういう、あの、いい意味での遊びがすごい好きな方で、あの、いろんな手を、あの、使って、こう、あの、普通時代劇でやらないようなことを、あの、やりましょうっていうところは、まあ、大変ね、面白くやってもらいましたけれども、そのグリップっていうか、特殊機材、突起、あの、移動するカメラとか、はいはい、あの、空中をふわーっていくカメラとかっていうのは、はい、あの、普段ハリウッドで仕事されてる日本人の方が来ていただいてですね、そのキャメラマンとの知り合いの方、懇意の方、来たという方で、もう、ま、あの、歴史とした日本人なんですけど、普段は、本当ワイルドスピードとか、あの、キングコングのリメイクとかで、あの、ああいう特殊なカメラワークを担当されてる方が、来ていただいて、その方がもういろいろ作っていただいてですね、あの、ぐるーんと回るカメラとか、ああいうのとか、ああいうのとか、あの、ああいうのを作っちゃうんですね。溶接して、こう、ああいうカメラ台っていうのを作って、こうね、やっていただいて、で、ワイヤーを張り巡らして、普通じゃできないようなカメラワークとかを、こう、やったりするんですけれども、大変な、あの、本当に面白いことをいっぱいやっていただいて、あれですよね、楽しかったですけどね、撮影自体も本当に。
日本の歴史的なものって撮るときにどうしてもなんか一般的にはどっしりしがちだと思うんですけど、非常にその挑戦的な絵作りをされてて、それがまた北斎という人の題材にものすごく合っていたんじゃないかなっていう気が、
と思いますね。なんかで僕もその若い頃はどんどんそういうカメラワークをいっぱい突っ込んでって、あの映画時代が年取っていったらどうなるんだろうっていうふうにちょっとやってみたかったっていうのもあって、だんだんだんだんどっしりしていくっていうカメラワークにしてみたりしたんですね。なんかそのカット数も少なくなっていくみたいな。だから前半は本当カットは多いわ、そのそういうややこしいカメラワークが多いんで、まあ現場大変だったんですよ。で後半行けば行くほどどんどんどんどんこうシンプルに撮っていくようにしてたので、まあ、あのね、普通逆になってれば、あの撮影もどんどん調子に乗ってって、あれだったんですけど、最初にギアが一番高いところから入っていくみたいな感じだったんで、ちょっとね、それをスタッフも結構苦労してたみたいですけれども、あのこれは大丈夫なのかみたいな感じでやってたみたいなんですけどね。
監督、こうやってまあ、長いキャリアでさまざまな作品で現代劇も時代劇も撮られている中、その中で改めてその日芸時代がどういう意味を持っていたのか、また東映撮影所時代がどのような意味を持っていたのかというところで、まずは日芸時代、今の監督の中にとってどういう意味があったとお考えでしょうか。
そうですね、やっぱりあの前回でも申し上げた通り、やっぱあの現場に行ったらね、学校で学んだことなんてっていう側面もあるにしても、やっぱりあの学校でいろんな仲間たちと触れ合い、あの映画を見て、で、先生方に教えられ、で、そこで実際あの実習なんかで撮ったことによって得たものっていうのは、やっぱり最終的には今糧になってるっていうことはもう確信して言えるなとは思っています。あの時のことを今もたどってる、なぞってるだけだなっていう、あの時の思いっていうかをなぞってるだけだっていう気はしますね。あの年を取っていろんなことを乗せたり積み重ねたりはしてますけど、基本はあの時に僕がやりたいこととか、あのこういうふうにやろうとか思ってたことっていうのをなぞってるなっていう気はしますね。だから驚くほど学生時代に撮ってたカットと同じだこれみたいな時が、瞬間があったりもしますね。なんかあの時々ですけど、なんかその時やっぱあの、ああでもあの時の思いのままをやってるんだなっていう感じはありますね。
そして、まあ、京都東京含めてですが、東映撮影所という場で育ったことは、今監督にとってどういう意味があると思うんでしょうか。
そうですね、まあ、今でもね東京でやってますし、まあ機会があればまた京都にも戻りたいし、あのとは思ってますが、まあ常にでもあの過去形じゃない感じはしますよね。僕にとってはやっぱり現在であるし、多分あの亡くなるってことがない限りはずっとここを出たり入ったりしてるんだろうなっていう気はしてます。あのやっぱり育ての親ですよね。でもなんだかんだ言って京都もそうだし東京もそうです。あの僕にとって大半ここでやってますから、やっぱり大事な育ての親だし、まあ、大切にしていきたいとは思ってます。はい。
もう最後になりますけど、あのこれ練馬区が、まあ、東映東京撮影所もあり日芸もあり、そして東映アニメーションもあり虫プロもありというところの中で、映像文化の街ということで区民区内外にアピールしていこうという一環で今このサイトとインタビューをさせていただいているんですが、はい、こういった活動を、まあ、練馬区がしていることに対して監督からメッセージいただけないでしょうか。
はい、いや、大変素晴らしいことだと思いますし、さっき申し上げた通りやっぱりあの後々まで残していける形のあるものっていう映像文化っていうか、そういったものっていうのは本当にあの大切であるし大事だと思ってます。ですんで、まあまあ僕たちも後世までちゃんと残していけるものを、あの残す価値があるものっていうのを常にまあ、あの作りたいし掘り起こしたいと思ってるんですけれども、あのそういう側面もありながら、やっぱりあの街を撮ってるこの映像の中に残されてる街っていうのは本当に日々日々進化してって、日々日々、ああの時はこんな店があったんだとか、あの時ここって建物なかったんだねとかっていうのってすごいあの素晴らしい体験だと思うんですよね。映像を見てやっぱりすごくこうあの昔のドラマ見て、新宿って昔こんな街だったんだみたいな感じを受けたりとかってすることって、あのすごくこう心豊かにすることの一つだと思います。だからあのやっぱり練馬という街で撮ってる時はあの皆さんもちょっとご協力いただいてあのいろいろ僕らの撮ってる街、あのこういったものをね何年も後になって見返して ああ、ラフになってたんだねとかいうのを楽しんでいただけたらと思いますし、ね、まあ、そういうことですかね。皆さんも、ね、いろんな僕たち作り手以外で受け止め手の方も一緒になって、なんかこういったことを盛り上げていっていただけると大変僕も嬉しいなと思います。
そろそろお時間が迫ってまいりました。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。橋本監督、最後に一言、まあ、感想を含めてご挨拶いただけないでしょうか。
まあ、なんでしょうね、これからも、頑張って取っていきたいと思ってますし、まあね、死ぬまで、ね、取り続けていけたらと思ってますが、まあ、なんか常に僕自身、もう新しいこと、新しいもの、今のものに、取ってるものだけじゃない何かにチャレンジしていきたいと思ってます。で、やっぱりコロナとかこういうふうになってて、なかなか新しいことにチャレンジするっていうのが難しい時代にもなってきてるとは思うんですけれども、でもやっぱりやがてこれは過ぎ去ると僕は思ってますので、まあ、またそうなったら、共に新しい映画、新しいドラマで、ね、心置きなく、なんか自由に、なんかみんなで触れ合えるような世の中になってっていけたらいいなと思ってますし、そうなるようにみんなで頑張っていきましょうっていうふうに思っております。
ありがとうございました。映画監督の橋本はじめさんでした。ありがとうございました。